掛川市議会だより。令和4年11月1日第83号。令和4年9月定例会の内容をお知らせします。主な内容。2ページトピック議会報告会のお知らせ。3ページ令和3年度決算の審議内容。4ページ令和4年度補正予算などの審議内容。5ページ審議結果一覧。6ページ一般質問。12ページ未来日誌議員研修会傍聴席表紙の説明編集後期。今月の表紙は掛川城をメインにしたイラストです。イラスト説明。掛川城の天守閣が描かれ、壁や塀、屋根が見えます。緑色の広場を通って天守閣への通路が描かれています。天守閣の下には石垣も見えます。表紙の下の方には紫色の桔梗の花が描かれ、表紙の一番上には虹が描かれています。説明終わり。トピック。議会報告会を開催中。市民の皆さんに開かれた議会を目指し、今年で10年目となります。議会報告会では3つの常任委員会が調査研究しているテーマについて中間報告を行い、皆さんからご意見を伺って市長への政策提言につなげていきます。本年度は新型コロナ感染症対策として各自治区長を対象に3会場にて会場開催いたします。なお、市民の皆さんには申し訳ありませんが、本年度も録画配信によるウェブ開催とさせていただきます。ぜひご覧いただき、ご意見をお寄せください。来年こそコロナ感染が収束し、大勢の皆さんと直接お話しできることを願っています。3つの常任委員会の年間テーマ、総務委員会、市の持続的な成長のために。写真はテーマについて協議会で議論をしているところです。環境産業委員会、掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革、これは昨年度から継続しています。写真は吉田町の山崎グループ総合研究所を視察しているところです。文教構成委員会、新しい学校施設のあり方について。写真は磐田市の長藤学府一体校を視察しているところです。市議会ホームページにて11月7日月曜日から録画配信します。ぜひご覧いただき、ウェブ上のアンケートからご意見をお寄せください。視聴方法は、掛川市議会議会報告会で検索してください。令和3年度すべての決算を認定。一般会計決算、歳入決算額560億9071万円、執行率 96.73%、歳出決算額537億6763万円、執行率 92.7%。 決算認定がされるまで3段階のイメージ図が出ています。各分科会で詳細な審査をします。そして予算決算委員会で採決をします。そして本会議で採決をします。全議員で総合的に審査を行い、活発な議論を展開しました。ここがポイント。質問、議会は決算のどこをチェックしているの？答え、令和3年度の予算が議決した趣旨と目的に従って適正かつ効率的に執行されたか、どのように行政効果が発揮できたかを審査しています。決算審査で議員から出された主な意見。 コロナに振り回された中で大きな事故を起こさずに行政運営できたことは評価できる。様々な施設管理の委託料が多いが、その効果検証が必要である。DX の推進、ポストコロナ、ウィズコロナなどで補正予算が14回も編成され、奔走する職員の努力を評価する。一部の事業において目指す姿や成果指標が曖昧なものがあり、事務事業の目的と達成目標、成果指標をしっかり意識して取り組むべき。簡易水道事業については、持続可能な経営を目指して当局と地元との協議が良い方向に進むよう願う。補正予算などの審議内容、令和4年度一般会計補正予算第5号第6号の概要。補正額第5号10億8474万円、第6号3億8259万円。補正後の予算額537億1950万円。第5号はワクチン接種事業や各種特別給付金事業の生産返還金が主なもので、新たに新型コロナウイルスワクチン接種事業費、大雨による災害復旧事業費などが追加補正されました。また、第6号は住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金給付事業費が補正されました。西山口小学校学童保育所建物リース料、債務負担行為、追加限度額8700万円、期間令和4年度から11年度。債務負担行為とは、一つの事業や事務が単年度で終了しない場合、あらかじめ期間、内容、限度額を決め、議会の議決を経た上で、後の年度の債務を約束すること。主な質疑。
質問します。西山口小学童保育所リース料の債務負担行為の設定について、いくつもの学童保育所から改築などの希望が出ているが、今回西山口小学校にした理由を伺う。
お答えします。西山口小は学校の教室不足などの問題を抱える一方で、学童保育所の利用児童は今後も増加する見込みです。また、校舎近くに活用できる敷地があったためです。高付加価値化推進事業費追加361万円。国が推進する地域ぐるみで有機農業に取り組むモデル的先進地区、オーガニックビレッジを目指し、有機農業先進地、視察及び情報発信ツールを作成する費用。主な質疑。
質問します。有機農業 PR 映像作成委託料の追加について、オーガニックビレッジ実施計画策定における検討会構成員を伺う。
お答えします。掛川市農業委員会中園農林事務所 JA 掛川茶商協同組合掛川市消費者協会の関係者、代表者と有機農業実践者の代表者を予定しています。住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金給付事業費増3億8259万円。電力、ガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、緊急支援給付金を支給するための費用。主な質疑。
質問します。システム開発委託料の増額について、毎回開発が必要なのか、既存のシステムを利用できないのか、
お答えします。前回の給付事業とは別の新たなシステムを導入する必要があるためです。9月定例会における審議結果一覧。 全会一致で可決、認定、同意、受理。予算、令和4年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市介護保険特別会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市一般会計補正予算第6号について、条例、掛川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、その他、地浜地区盛土二工区工事請負契約の締結について、アザの区域の変更について、皇后諸地区、議決事項の変更について、私有地の処分について、令和3年度掛川市水道事業会計余剰金の処分について、令和3年度掛川市公共下水道事業会計余剰金の処分について、令和3年度掛川市農業集落排水事業会計余剰金の処分について、令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計余剰金の処分について、人事、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、決算、令和3年度掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度大阪土方工業用地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度上西郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度桜木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度東山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度佐塚財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度掛川市水道事業会計決算の認定について、令和3年度掛川市会員水道事業会計決算の認定について、令和3年度掛川市公共下水道事業会計決算の認定について、令和3年度掛川市農業集落排水事業会計決算の認定について、令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計決算の認定について、報告、健全化判断比率の報告について、資金不足比率の報告について、賛否の分かれた議案、賛成多数可決。議員名をお伝えします。創成会、松本人志、安田明、石川のり子、鷲山のりお、高橋厚人、山田博士、藤原正光、寺田幸宏、山本雄三、二村玲一、新しい風、橋本勝博、松浦正美、峰岡慎吾、藤沢京子、市民派公明クラブ、久保の愛子、山本幸男、日本共産党議員団、大井忠、勝川志保子、共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美、市政会、草賀昭吉。なお、議長、松本人志は採決には参加しません。議案名をお伝えします。令和4年度掛川市一般会計補正予算第5号について、 令和3年度掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度掛川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和3年度掛川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、この5つの議案に対して、大井正、勝川志保子両議員は反対、その他の議員は賛成でした。一般質問 Q&A、 質問の一部を掲載しています。議員のすべての一般質問が QR コードから視聴できます。
新しい風、藤沢京子。質問します。自転車活用でさらなる人づくり、街づくりを。自転車活用は環境問題、健康意識、観光政策、災害時の有効性など注目を浴びている。パラリンピック金メダリスト杉浦選手の出身地である当市こそ、自転車活用推進計画の早急な策定が必要ではないか。
お答えします。町内関係団体と協議し、計画策定を検討していく。静岡県ではサイクルスポーツの聖地創造を目標に掲げ、自転車競技の振興など各種施策を推進しています。県内では35市町中9市町が活用計画を策定するなど、少しずつ機運の醸成が見られます。町内関係各課においてどのような施策が考えられるか協議し、関係団体などとの意見交換、海岸線地域ビジョン実施計画との整合を図りながら、計画策定を検討していきます。
質問します。大東総合運動場のさらなる活性化を。様々なスポーツ施設が備わっている大東総合運動場は、潮騒橋や海辺の美しい環境もあり、試合や合宿の人気が高い。老朽化している野球場を公式野球が可能な設備に整備すべきではないか。
お答えします。施設全体の方向性を検討する中で、野球場の整備を検討する。公式野球に取り組む利用者から同様の声をいただいています。公式野球に対応するには、主にファールボール対策で防球ネットを追加設置する必要があり、多額の費用を要しますが、総合運動場の施設全体の方向性を検討する中で、野球場の整備を検討していきます。
その他の質問事項。掛川市営富士見大霊園の整備について。日本共産党議員団。勝川志保子、質問します。学校再編での適正規模、適正配置には柔軟な対応が可能か。小中学校の適正規模と適正配置は法律上確定されたものではなく、文科省も手引きの中で地域の実情に合わせて柔軟に対応するよう指示しているが、そう考えてよいか。
お答えします。掛川市にふさわしい新たな学校づくりを進めていきたい。適正規模、適正配置については、国の法令や手引きなどにより一定の基準は示されていますが、学校教育法施行規則では、特別の事情があるときはこの限りではないとされており、法令上弾力的な運用が認められています。学校再編においても、市が取り組む小中一貫教育や中学校区学園化構想などを踏まえた市にふさわしい新たな学校づくりを進めていきたいと考えています。
質問します。原発の再稼働を市長はどう考えるか。市長が再稼働の考えとして挙げている 安全安心が確保されるという中には、国の再稼働要件にない実効性のある広域避難計画の策定や安定要素材の事前配布などは含まれるのか。
お答えします。安全安心上の課題であり、引き続き課題解決を目指す。これまで一貫してお伝えしている文言の中に、実効性のある広域避難計画の策定や安定要素材の事前配布などが含まれるのかについては、いずれも安全安心上の課題であると認識しており、引き続き課題解決に向けて努力していきます。
その他の質問事項。コロナ感染から市民の命と健康を守るために。創成会寺田幸寛、質問します。西大谷川への京浜汚泥流出への対応策は、民事再生法適用申請中の採卵養鶏業者による西大谷川への京浜汚泥の流出や悪臭が大きな問題となっている。現在までの経過と今後の対応について伺う。
お答えします。県と解決策検討を行い、地元区へ情報提供していく。現状としては、現場の調査、地元区の意見、要望を確認し、町内関係部局により対策を検討しています。また、県の産業廃棄物及び畜産担当部局と協力し、解決方策を検討しています。今後は原因業者による除去へ向けた指導及び法に即した手続きも視野に入れ、適切な措置がされるよう県に対し引き続き働きかけを行っていきます。合わせて地元区への対応については、情報提供をしっかりと行っていきます。
質問します。公共施設案内看板の早急な更新を。劣化が進み、更新時期に来ている公共施設の案内看板が多くある。誘客を図る本市にとって、早急に対処すべきと考えるが、今後の更新の見通しについて伺う。
お答えします。各施設で点検、調査し、順次更新していく。多くの公共施設では、それぞれ案内看板を設置しており、担当部署で管理をしています。現地の状況を今一度点検、調査し、劣化が進んでいるものから順次更新を行っていきます。
新しい風、松浦雅美、質問します。有機農業推進策は？緑の食料システム戦略では、1、有機農業を農地の 25% に拡大。2、化学農薬を 50% 減。3、化学肥料を 30% 減としている。掛川市の茶園の場合、現在 2% 程度の有機茶園を 25% とするための方策を伺う。
お答えします。消費の出口を確保することが重要である。有機栽培をさらに拡大するためには、消費の出口を確保することが重要であります。この環境を整備するため、有機農業産地づくり推進事業により、生産から消費まで一貫した地域ぐるみの取り組みを推進します。本年度は検討会を開催して、実施計画を策定し、オーガニックビレッジ宣言を行う予定です。今後は実施計画を推進するための体制の構築、計画に定めた取り組みの実践、調査検討を進めていきます。また、生産者及び茶商者が連携しての輸出拡大にも取り組み、有機栽培茶の出口拡大にも努めていきます。
質問します。避難所の備蓄品に女性用生理用品を。災害時、止血や保冷剤としても活用できる女性用生理用品を、 広域避難所や自主防災会での備蓄品に積極的に加えるべきではないか伺う。
お答えします。自主防災会への啓発と市の備蓄を進めていく。令和3年9月に実施した防災研修会においても、新たに生理用品を加えた防災用品の展示を行い、すでに備蓄を始めた自主防災会もありますので、引き続き啓発に努めていきます。また、災害時に輸送される物資型の物資支援の中に、生理用品が含まれていますので、市としては物資が届くまでの間の必要な生理用品の備蓄を進めていきたいと考えています。
創生会、石川のり子。質問します。ため池の維持管理方法を再考すべきでは？江戸時代の頃より作られた農業用ため池が222箇所あり、現在でも地元の方に点検や管理をお願いしている。管理者の高齢化や危険な点検作業などが危惧される。管理方法についての見解を伺う。
お答えします。地域全体での管理方法についても検討していく。近年はため池管理人を少人数で担う地域が散見されます。今後、加速していく高齢化社会を見据える中で、ため池管理人の担い手について再考する必要性を認識しています。ため池は農業利用だけでなく、地域防災の上でも重要な役割を果たしていますので、これからは地域全体での管理方法についても検討していきます。
質問します。農業振興地域整備計画の見直しを進めるべきでは？農業振興地域に関する法律に基づき、農用地区域が指定され、農業振興地域整備計画が策定される。5年ごとに行われる定期変更の際に、市民の意見は反映されるのか伺う。
お答えします。令和5年度に定期変更に向けた基礎調査を予定している。農業振興地域整備計画は、おおむね5年ごとに基礎調査を行って計画を変更します。本市では、前回の定期変更の際、おおむね中学校区単位で説明会を行い、地域の現況及び将来の見通しについての調査を実施しました。令和5年度に予定している基礎調査においても、同様のプロセスを考えています。
市政会、草賀昭吉。質問します。意見交換会における地域ごとの傾向とポイントは？学校再編に向けた市民意見交換会が、市内9中学校区で終了した。学校区ごとの傾向や、ポイントとなる意見はどのようなものであったか伺う。
お答えします。中学校区ごとに丁寧な情報発信と意見聴取を進めていく。中学校区ごとの置かれた状況やこれまでの学園化の経過などによって特色が出たと感じています。南部地域では少子化対策を求める声が多く出されました。東中、西中学校区においては、再編の必要性を問う意見が多く、小規模校のある学校区では、早期の再編を望む意見が多く出たところと、小規模校を残すことを望む意見が多いところがありました。今後は、中学校区ごとに、丁寧な情報発信と意見聴取を進めていくことが必要であると感じました。
質問します。掛川まちづくりミーティングの目的と評価は？昭和54年に第1回市民総代会が開催され、現在の共同によるまちづくりミーティングにつながっている。7月30日のまちづくりミーティングは、23人の参加によりワークショップ形式で実施されたが、今回の目的と評価を伺う。
お答えします。 まちづくりに関わる人を広げる重要な取り組みである。今回は多様な世代や立場の方がこれからの掛川市を共に考え、チャレンジしていく機運を高めることを目的に開催しました。非常に幅広い世代の方の参加により、相互理解が進むとともに、新たな発想や気づき、今後の取り組みのヒントを得る機会になったと評価しています。共同によるまちづくりを進めるには、様々な年代の方が関心を持つことが重要で、今回のような楽しい雰囲気で自由に意見できる機会は、まちづくりに関わる人を広げるという意味で、重要な取り組みであると捉えています。
創成会、鷲山則代。質問します。重度心身障害者に広域避難所での避難訓練を。重度心身障害のある要援護者と保護者を対象に広域避難所で過ごす訓練が必要だと考えるが、見解を伺う。
お答えします。訓練の実施規模がどのくらいあるか情報収集していく。災害が発生した際には、各避難所における要援護者の避難状況により、福祉避難所を開設した場合、重度心身障害のある方など、特に配慮や支援が必要な方は、福祉避難所へ移動することになります。広域避難所で過ごす訓練については、要援護者や保護者の負担もありますので、どのくらい希望があるかを情報収集していきます。
質問します。災害時、要援護者を守るためには、災害派遣福祉チーム DWAT 登録員を配置し、要援護者のニーズを聞き取り、適切な支援を考えていく必要があると考えるが、見解を伺う。
お答えします。発災時には、静岡 DWAT に支援活動をしていただく。静岡県には、社会福祉士や介護福祉士、保育士などでチーム編成された静岡県災害派遣福祉チーム、静岡 DWAT があり、災害が発生した際には、市から県へ派遣要請を行い、市が指定した広域避難所や福祉避難所で支援活動をしていただくことになっています。
その他の質問事項、職員一丸となって市民の皆様に信頼される市政運営について、日本共産党議員団大井忠、質問します。デジタル化についていけない人には従来サービスで支援を、一人も取り残さないデジタル社会の実現のため、高齢、単身、非ネット環境などでデジタル化についていけない人には、紙や対面など従来型のサービスできめ細かい支援がなされるべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。デジタルと従来の紙や対面による方法を併用していく。デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を目指し、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を推進しています。特に市役所に行かなくても、スマートフォンで手続きが完結する手のひら市役所を重点的に取り組んでいきます。しかし、すべての手続きをデジタルに切り替えるのではなく、紙や対面による方法と併用することにより、従来通りのきめ細やかな支援も継続していきます。
質問します。風力や太陽光活用が環境破壊にならないようゾーニングを。現在計画されている八甲山周辺での大型風力発電事業が自然環境破壊を引き起こさないよう、慎重に調査・検討するとともに、今後の同様事案に備え、適切なゾーニングをしておくべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。今年度検討を始めた条例の中で設定することを検討する。 風力発電施設の立地については、環境への配慮、将来の街づくり、防災などの安全性など整合性を踏まえた中でゾーニングを図る必要性を感じています。今後は今年度から検討を始めた再生可能エネルギー条例の中で設定していくことを検討していきます。
市民派公明クラブ、久保野愛子、質問します。年度当初にも小規模保育事業所の運営が安定する支援を、市内13カ所の小規模保育事業所の4月当初の平均入所率は 66% で、最も低い入所率は 50% であった。一貫した保育理念の推進には、経営不安のない安定運営への継続支援が必要と思うが、見解を伺う。
お答えします。他市の状況を踏まえて支援方法について検討していく。現在、年度当初から保育士を配置する私立保育園、幼保連携型認定こども園に対し、県補助事業を活用し、補助金を交付していますが、小規模保育事業所は対象外となっています。待機児童対策として、小規模保育事業所は重要な施設であるため、引き続き県への補助要望をしていくとともに、他市の状況を踏まえながら支援方法について検討していきます。
質問します。発達相談支援センター、のびルームに有資格者の配置を。開設から4年が経過するが、相談者の年齢層からも、変化著しく多様化するニーズに対応できていないのびルームへの有資格者の配置が必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。今後は公認心理士などの有資格者の配置も含め検討を進める。近年は発達・知能検査の実施や発達の特性に合わせた具体的なアドバイスなど専門性を求められることも多くなっているため、今年度近隣市の設置状況を調査し、市の発達相談支援体制のあり方を検討する会議を開催しています。今後は公認心理士などの有資格者の配置も含めたより良い体制の実現に向けてさらに検討を進めていきます。
共に作る掛川、鈴木久博、質問します。掛川チャエンナーレの目的と目指すものは？そもそもこのイベントは何のためにやろうとしているのか？
お答えします。掛川市の文化芸術の振興を図ることを目的とする。市民にとって身近なお茶とアートをテーマとした芸術祭を開催することにより、市民が優れた芸術作品を鑑賞する機会を提供し、文化芸術への関心を高め、自ら文化芸術活動に取り組む機運を醸成し、掛川市の文化芸術の振興を図ることを目的とするものです。
質問します。チャエンナーレをわかりやすく解消すべきでは？チャエンナーレという名称がこのイベントをわかりにくくしている。チャを外し、わかりやすく解消するべきと思うがどうか。
お答えします。掛川茶の PR も一つの狙い。これまで通り開催する。掛川チャエンナーレは、お茶とアートを掛け合わせることにより、優れた芸術作品に親しむ機会を通して、掛川茶の PR につなげることを一つの狙いとしており、茶業関係者などの方々からも評価の声をいただいています。また、これまでの開催を経て、掛川チャエンナーレという名称が定着してきたと考えており、これまで通りで開催します。
その他の質問事項。掛川市南西郷地区土地利活用可能性調査について。創成会、安田明。質問します。 女性役員が運営に参画する自治区を増やすために、本年3月に策定された第4次掛川市男女共同参画行動計画では、女性役員が運営に参画する自治区の目標値を 20% としている。この目標値達成のための具体策について伺う。
お答えします。自治区の行事や活動を見直し、女性参画につなげていく。自治区の女性役員の参画は、区長会連合会での呼びかけなどによる意識啓発により、令和4年度は 15% と少しずつ増加しています。今後、さらに女性の登用を図っていくため、若い世代などでも役員を引き受けられるような工夫や、行事や活動の見直しなどにより、持続可能な自治区運営に向けた取り組みを進めることが、女性の参画に直接的に結びつくものと考えています。
質問します。小中学校の学校ホームページの改善を目指して、学校現場の負担を軽減し、かつ学校の魅力を発信するためには、市教育委員会が中心になって、ホームページの形式や作成ソフトを揃えることが有効だと考えるが、見解を伺う。
お答えします。小さい負担で情報発信できるよう研究していく。ホームページは各校の魅力や情報を発信する窓口としての役割がありますが、情報発信の方法は、イーザン掛川などを活用したブログ形式での発信を行っている学校が増えています。今後はホームページにこだわらず、各校の実態に応じて、できるだけ小さい負担で発信できるよう研究していきます。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。市民のゴミ減量意識啓発の促進を、市指定のゴミ袋に、ゴミ減量の目標値、ゴミ処理にかかる経費、意識を高める情報や標語、スローガンなどをプリントすることが、さらなる市民のゴミ減量意識の啓発に有効と考えるが、見解を伺う。
お答えします。ゴミ減量を進める施策の一つとして検討していく。ご提案のアイデアは、高い市民意識をさらに高める取り組みとして有効であると考えますので、新たなデザインでゴミ袋を製造する費用対効果を検証し、今後、さらにゴミ減量を進める施策の一つとして検討していきます。
質問します。子育て情報の管理にデジタルを導入し、利便性の向上を。電子母子手帳の導入、健診カルテの電子化により、子育て世帯の利便性向上と情報の整理、各課連携が図りやすくなると考えるが、見解を伺う。
お答えします。カルテの電子化や電子母子手帳について研究していく。紙カルテの保管や情報整理、共有の面では大変有効なものと考えますので、お問い合わせやケース対応を迅速に効果的に進めるためのシステム導入について研究していきます。電子母子手帳については予防接種や乳幼児健診の実績など電子化することで利便性の向上が期待されますが、手書きの成長記録など家族の愛情を感じられるものは大切にしたいと考えます。こちらについても市民へのアンケートを行うなど調査研究していきます。
その他の質問事項、市民の皆さんからの声を聞く体制について、
未来日誌。これは10月12日現在の予定です。今後変更される可能性があります。11月8日火曜日9時全員協議会。16日水曜日9時30分本会議開会議案の提案説明。30日水曜日9時本会議会派代表質問。12月1日木曜日9時 本会議一般質問。2日金曜日9時本会議一般質問。5日月曜日9時本会議一般質問議案質疑から委員会付託。本会議終了後、予算決算委員会、分科会、部門別常任委員会。6日火曜日9時30分、分科会、部門別常任委員会。7日水曜日9時30分、分科会、部門別常任委員会。13日火曜日9時30分、予算決算委員会。19日月曜日9時30分、本会議委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。1月20日金曜日9時全員協議会。議員研修会。掛川市議会では議員の能力向上を図るため議員研修会を行っています。令和4年8月23日、結び代表原口幸子氏から対話の必要性、ファシリテーションスキルを使った場作りについて講義を受けました。今後、議員研修会で学んだことを議会活動に生かしていきます。研修会のワークショップの様子の写真があります。傍聴席。今回も市議会を傍聴することができました。席につき真剣に議員さんの質問を聞きました。身近なことや知らないこと、思いもよらないたくさんの内容の質問に感心しました。答弁については分かりやすい説明は理解でき、納得できましたが、分かりにくいことも少々あり、もう少しはっきりとした説明が欲しかったです。全体を通して自分なりに思うことは、傍聴することにより、市の現状と議員さんや行政の方々の考えを知ることのできる場であるということです。これからも少しでも時間を作り参加していきたいと思います。今後は知人に声をかけ気軽に出席するために早めに日程が把握できるといいなと思います。広報や LINE など何らかの方法で確認できることを望みます。西山口の杉山純子さん。金剛の表紙。掛川特別支援学校高等部3年生松浦蘭さんの作品。市内で一番親しみのある場所である掛川城には古くから伝わる歴史があります。そこに掛川特別支援学校のシンボルとして虹を描きました。虹には未来への架け橋という思いが込められています。また、掛川市の花である、桔梗の色や花言葉、永遠の愛、誠実が私は好きです。私なりに掛川のイメージを前面に出せるように描きました。制服姿の松浦蘭さんの笑顔の写真があります。編集後期。議会だよりをご一読いただき誠にありがとうございます。今号は令和3年度決算補正予算審議内容、一般質問内容と盛りだくさんの内容でお届けしました。常にお読みになる方の気持ちを踏まえ、文字数が多くなりすぎず、的確に内容が伝わるようにと心がけております。編集にあたり、市民の皆様がお読みくださる姿を想像しながら、みんなで議会だよりの編集に取り組んでおります。議会だより編集分科会、高橋篤人。編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市長屋一丁目一番地の1、電話 0537-21-1160。